皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はモーゼの人となりを知るというテーマで、モーゼの生い立ちについてお伝えしてまいります。
そうですね、はい。モーゼスコードの放送ですね、はい、お届けしてきたわけなんですけど、はい、肝心のモーゼってどんな人だったの、はい、というのはですね、あまりこう触れずに来たということもありまして、
はいはい、
まずモーゼの人となりを知るというテーマで、で特にその第1回目としてですね、モーゼの生い立ちについて、
はい、
お伝えしていきたいなと思っております、
はい。
どうでしょう北原さん、
はい、
モーゼってどんな人っていうので、どういうイメージがあるでしょうか。
そうですね、日本人の私たちにとってモーゼってあんまり馴染みがないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、あるのはね、映画10回とかで見た、魔法使いのような、神話に出てきそうな、そういう人物っていうぐらいのイメージなんですけど。
なるほどね。
はい、
あまり実在の人物と思えないという、現実感がないっていうところが、
はい。おとぎのお話の中のみたいな。
ありますよね。
はい。
そうなんですよね。じゃあですね、年代的なところ、彼が何年ぐらいの前の人だったのかっていうところ、はい、その、もっと大きいレベルで、お話をしていこうと思うんですが、はい、彼が生まれたのがですね、だいたい西暦前、1300年頃だと言われています。
はい、
ですので、今の私たちの、2000年超えた時代から言うとですね、3300年ぐらい昔の、
はい、
なんか中国4000年の歴史みたいな感じの話なんですが、はい、かなり前、
うん、
かなり前というかですね、
はい、もう
3000年以上前の人なんですよね、うん、
はい。
そう考えるとですね、なんでしょう、本当にいたのかな、現実だったのかなっていう気がしないでもないんですが、
はい、
スフィンクスはご存知ですか。
エジプトのですよね。
エジプトのスフィンクスですね。で、もう一つピラミッド、はい、有名なクフ王のピラミッドっていうのがあるんですが、それがだいたいできたのがですね、作られたのが西暦前2500年ぐらいなんです。
ということで、さらに古い、
さらに古いんですね。モーゼはですね、スフィンクスができた、だいたい1200、300年ぐらい後の人なんですね。
はい。
ということはですね、もうエジプトでは紀元前2500年ぐらいにもうスフィンクスが作られてた。ちゃんとこう、はい、なんて言うんでしょうね、計画があって、設計図があって、はい、で、人をこう工事で動かしてっていうのが、はい、もうすでに彼が生まれるもう1000年以上前にそういうことがなされていたわけなんですよね。
そうですね。文明としてっていうことですね。
そうですね。もう非常にこう高度な文明があった、
はい、
ということなんですね。で、そうですね。もうちょっと、千年もいかないぐらいで言うとですね、ツタンカーメン王っていうのが、
はいはい、
ね、有名な、マスクの、ツタンカーメン王のマスクっていうのがあるんですが、はいはい、モーゼはですね、だいたいツタンカーメン王から100年弱ぐらい後の人だったんですね。
はい。
なので、そう考えると、もうその時点ですでにエジプトにはすごい高度な文明があったんですね。
うんうん、
なので、文明が、なぜ文明と言われるかって、それは記録があるからなんですけれども、
はいはい、
その当時はですね、もうモーゼが生まれいた時もですね、もう非常に記録が整ってまして、
はい、
モーゼが、いたこと、で、モーゼがですね、エジプト人を連れて、ごめんなさい、イスラエル人を連れてですね、エジプトを脱出したというのはですね、はい、もう記録があるんですね。
はい、
これが仮にその聖書の中にしか書かれてないかったとするとですね、信憑性というのはちょっとこう疑いが出てもしょうがないかなと思うんですけれども、聖書だけではなくて、その、なんでしょうね、敵対側というかですね、逆の立場からも記録がちゃんと残ってるということもありまして、モーゼが という人がいたこと、そして彼がイスラエル人を連れてですね、エジプトを脱出したというこの点についてはですね、そのよりはあまり、まあ、ほぼ疑いがない事実なんだ。実在していて、彼が実在していて、はい、そういう出来事があったんだ。ということについてはですね、まあ、まあ、ほぼもう疑いがない、ない事実だ。ということは、まあ、受け入れられてるわけなんですよね。はいはい、で、ですね、まあ、その時にエジプト人、あ、ごめんなさい、イスラエル人たちを連れてエジプトを出たんですけれども、はい、だいたいその時の人数もだいたい分かってましてですね、男性ばかり、男性の数だけ数えて60万人の人を連れて出たんだという、
すごい、
本当におびただしい数なんですね。はいはい、まあ、それぐらいちょっと記録には残ってまして、決してその、なんて言うんでしょうね、魔法使いというかですね、神話の人物ではないというのことは、まあ、はっきり言ってもいいんじゃないのかなと思います。
はい。
はい。というところでですね、まあ、ちょっとまあ、と言ってもですね、昔であることには違いないので、ちょっとですね、どういう生い立ちだったか、という、
はい、
そして、彼はですね、こう、イスラエル人として生まれながら、エジプトの王族で育っていくわけなんですけれども、はい、そのあたりの事情というのをですね、ちょっと彼が、生い立ちというのをですね、はい、もうちょっと振り返ってみたいと思います。はい、ですね、そうなんです。先ほど60万人という話が出たんですけれども、はい、エジプトでイスラエル人たちは奴隷としてもう、まあ、虐げられてきたわけなんですけれども、でもですね、だんだんだんだん、エジプトに400年近くイスラエル人は奴隷としていたようなんですね。ですので、その間にですね、非常に人数が増えてきまして、その時のまあファラオですね、エジプト王はですね、だんだん彼らの数が増えてくることで脅威に思うわけですね。もう男だけで60万人もいるっていうような、もう民族が自分たちの国の中にいるわけなので、これはこれ以上増えるとまずいぞ。ということでですね、一つのこう、お触れを出します。イスラエル人に子供が生まれたら、もう男の子は、その場で殺してしまえと。イスラエルの、もう、ナイル川にですね、投げ込んでしまえ。という命令を出すんですね。それによって、そのイスラエル人の脅威を抑えようとしたわけです。で、そういう命令が出されている最中に、モーゼは生まれました。イスラエル人の子供としてですね、生まれました。でもですね、その、聖書に書かれてるんですが、彼がとっても可愛かったらしいんですね。
はい、
その子が可愛かったので、
はい、
そのお母さんはですね、ナイル川に流すことができなかった。で、3ヶ月間隠しておいたというふうに書かれてるんですね。まあ、ね、親にとってみれば、その子供が可愛いというのは、まあ、ごくごく当たり前のことだと思うんですけれども、はい、でも、あえてですね、聖書にも、まあ、その子が可愛かったというふうに書かれてたということでもありまして、
はい、
やはりちっちゃい時から非常に、こう、美しい子供だったようですね。
愛くるしい。
愛くるしい。ですね。はい、まあ、そういうこともありまして、3ヶ月間こう隠しておいたわけなんですけれども、もう、でも、いよいよなかなかもう隠しきれないとなった時にですね、お母さんはその、ちっちゃかった幼いモーゼをですね、カゴに入れてナイル川に流すわけなんですね。で、それをこう流れていくのをずーっとこう、その妹ですね、モーゼのお姉さんに当たるわけなんですけれども、女の子がずっと見てるんですね。それをこう見てどんどん流れていきました。で、そのカゴはですね、ちょうど、その時水浴びをしていた、エジプトの王女の元に流れていきます。
はい、
で、王女は、その、カゴを拾い上げてですね。で、彼女が、モーゼを育てることになったわけなんですね。
王女は、
はい、
その赤ん坊が、イスラエル人、
うん、
っていうことを分かってて育てようと思ったんでしょうか？
ですね。どうも、分かってたみたいです。聖書にもですね、王女が実際にですね、取り上げたときにですね、あ、これはきっとヘブライ人の子供に違いないと言ったっていうふうに書かれてるんですよね。で、自分の父であるですね、ファラオがですね、もう、イスラエル人の子供たちを全部殺してしまえっていう命令を出してるということも当然知ってたわけなので、 まあ、なので、まあ、きっとこの子はイスラエル人に違いないということは知ってたんです、はずですね。ただ、そこでちょっと疑問に思うのがですね、なんでわざわざイスラエル人の子供をエジプトの王女が。
ですよね。
っていうのが出てくると思いますね。これはですね、はっきり理由は書かれてないんですね。でもやはり先ほどもまあお話ししましたけど、とてもその子が可愛かったというのは、理由としてあるみたいです。
はい、
で、これはですね、聖書ではないんですが、
はい、
まあ、聖書のこう、外伝というかですね、同じよく古い、はい、モーセ伝というのがですね、
はい、
あってですね、そこには、まあ、一つの言い伝えとしてですね、
はい、
まあ、王子が水浴びをしてたのは、ちょっと、雷病という病気にかかってたので、それをこう、まあ、治すということもあって水浴びをしてたんだけれども、はいはい、その王女がですね、モーセに触れた途端にその病気が治ったみたいな言い伝えがあるみたい、あるんですね。
はい。
ですね。まあ、これはちょっとまあ、聖書のまあ、外伝的な文書に書かれていることなので、
はい、
まあ、ちょっと、なんですね。
本当かどうか。
うん、まあ、わかんないっていうところなんですが、うん、やはり、その子はその子で、やはり、非常に魅力的な子で、
はいはい、
まあ、そういう点でですね、まあ、もっと大きな力がそこに働いてたというのはまあ間違いないのかもしれないですね。で、もう一つです。その本当に不思議な、縁というかですね、がありまして、まあ子供を育てようとするわけなんですが、まあ、王女はですね、妊娠していたわけでもありませんので、まあ当然ミルクというのは、お乳というのは出ないわけなんですよね。なので、あ、乳母が必要だねっていうことになったんですけれども、その乳母をですね、モーゼの、実の母親が勤めることになりまして、
はいはい、
そこで彼はですね、モーゼはですね、王族という立場にありながら、イスラエル人としてのアイデンティティを持って、お母さんからそういう教育を、乳母としてのお母さんですね、からそういう教育を受けて、どうやら育っていったようなんです。
またエジプトとイスラエルの両方を持ち合わせてるというか、
はい、そうですね、おそらくなんですが彼はですね、自分はイスラエル人なんだという意識がすごく強かったと思われます、なぜかというとですね、はい、彼がそのエジプトを追われることになった原因となった一つの事件があったんですね、はい、それは何かというと、彼は成長してですね、非常にもう、勇敢な勇士として勇者、兵士、はい、兵士って言うんですかね。はい、まあ、もっと位が高かったんで、勇者として、イスラエル人をこう監督したりという立場にあったんですけれども、はい、ある兵士が、別のエジプト人の兵士がですね、イスラエル人のことを非常にこう虐待して、こう鞭打ってしていた時に、ついカッとなってその兵士を、エジプト人の兵士を殺してしまうという事件があったんですね。
はい、
で、まあ、王族の、
はい、
エジプトの王族としての立場として考えるとですね、
はい、
イスラエル人は奴隷なんです。なのでそういう点ではですね、まあ家畜と同じような扱いの目で見ていてもおかしくないわけなんです、はい、そうなんですけれども、彼はそうではなくって、はい、そのイスラエル人がですね、鞭打たれて、非常に虐待されるのを見て、ついカッとなって殺してしまうという行動に出てしまうんですね、
はい。
なので、やはり非常に自分はイスラエル人で、イスラエル人というのは自分の子、仲間なんだ、という意識をですね、非常に強く、
持ってたんですね、
もしかすると、イスラエル人、数のイスラエル人以上に、その意識が強かったのかもしれないですね。
はい、
まあそうでなければね、なかなか補佐的にこう、殺してしまう、エジプトの兵士を殺してしまうみたいなことはなかったんじゃないのかなと思います。
はい、
で、その事件があって、で、彼はですね、エジプトの王族という立場を捨てて、で、エジプトから逃げ出して、で、まあ、おそらくです、彼が20代の頃でしょうから、
はい、
またエジプトに戻ってくる、80歳近くまでですね、60年以上もエジプトの外に逃げ出すということになったわけなんですね。
なんですけど、
はい、
ちょっと言葉に障害があったっていうのは何かで読んだか聞いたかした覚えがあるんですけど、うん、
はい、
エジプト時代その20代、
うん、
若いそういう 者の、うん、まあね、戦士だったっていう時もそうだったんでしょうか、
は
い、
そうですね。それについてはですね、はっきり分かってないんですけれども、はい、あの、どっからその言語障害っていう話が出てきたかというとですね、聖書の中でですね、はい、モセが80歳ぐらいになって、神との声を聞いて、はい、さあ、エジプトにお前は行くんだと言われた時にですね、あの、断るんですね。いや、私はそんな、よう喋りません。
はい、
あの、私はこう、口が重いものなんです。
はい、
って言って、いうふうな言い方をして断るんですね。はい、そこからですね、彼はちゃんと喋れなかったんじゃないかという、こう、話が出てきます。あの、ですので、聖書の中にですね、言語障害だったと書かれてるわけではないんですね。唇が重たい。あの、
はい、
他のところですね、唇に割礼がされてないっていうふうな言い方をしてるんですけれども、はい、やはり口がうまく回らなかったっていうふうに書かれてます。ですので、あの、まあ、そのと、まの通りですね、言語障害だったのかもしれませんし、はい、あるいは、あの、ヘブライ語がうまく喋れなかったということなのかもしれない。
60年も離れ
て、ね、離れてますしね。で、あの、子供の頃からずっとエジプトの王族として育てられたということもあるわけですので、はい、なので、まあ、はっきりはわからないんですが、はい、でもですね、あの、確かに彼はですね、やはり喋れないということがあって、じゃあどうしたかというと、彼のお兄さんが代わりに喋るということになって、なったわけなので、ですので、やはりただ単にヘブライ語は喋れなかったというよりも、はい、なんでしょうね。20代の頃はちゃんと喋れたと思うんですね。彼は非常に有能な兵士だったっていうところだったので。でも、やはりですね、故郷を追われて60年以上もですね、羊飼いとして、暮らしているうちにですね、なんかやはり言語障害をこう、言葉をうまく喋れないようになったというのも十分考えられるんじゃないかなと思いますね。あの、そうじゃないとですね、別にその、お兄さんに頼ってというかですね、に喋って、代わりに喋ってもらうということは必要はないはずなので、やはり確かに何か言語的な障害があったというのも、まあ、考え、自然、それもそう考えても自然なことかもしれないですね。でも面白いですよね。なかなかその、こう、神は自分の使者を選ぶときにですね、もう、若い力のあるものではなくてですね、もう80歳にも、なろうとしている。しかも、あまりよく話ができない。ね、そういう人物をですね、本当に当時の最先端の最大の帝国で王で使わそうとするというところですね。非常にこう、面白い。
そうですね。
なんて、巡り合わせがあるなというふうに思いますね。
選ばれしもの
なのかもしれないですね。で、その選び方というのがですね、はい、非常にこれは特徴的だと思うんですが、あの、なんて言うんでしょうね、ものすごく有能な人、力のある人を選ぶわけではないんですね。なぜかというとですね、あの、そういう人物が仮に選ばれたとすると、神の力、大きな力の証にはならないわけなんですね。この人、その人がすごいからだろう。っていう風になるわけなんですね。はい、ですので、でも、そうではなくて、人間的な弱さもあり、で、肉体的な面でもハンデがあった、その、モーゼを選んだということはですね、そういったもっと大きな力を証明する使者としてはですね、その人間的な弱さが逆に言うと必要だったみたいなところも、うん、あるのかもしれないですね。そうですね。あの、私たちこう何かを引き寄せようとする時とかもですね、はい、あの人はすごい人だからできるんだよ、みたいな。
ありますね。
ありますよね。
はいはい。
でも決してそうじゃないんですよね。うん、あの、その、もっと大きな力。この、モーセの場合は神の力だったでしょうし、うん、我々の場合でしたら引き寄せの力なのかもしれないですけれども、それが、ストレートに働くかどうかというのはですね、人の力は、人としての力、有能かというのはあまり実は、あの、大きな要因ではないのかもしれないわけですね。逆にそれがあると余計かえって邪魔になるみたいなことがあるのかもしれない。
はい、
っていうのも、まあ、ちょっとですね、なんとなくこの、モーゼの生い立ちなんかを見るとですね、感じることができるなと思います。
はい、
というところでですね、今回はですね、
はい、
まあ、モーゼって何年ぐらいの人だったのとか、実在の人だったのとかですね、どういう生い立ちだったのか、特に今回モーゼの生い立ちについてお伝えしてまいりました。次回なんですけれどもですね、まあ、先ほどもお話ししましたように、モーゼはですね、神に選ばれた人になったわけなんですが、なぜ神はモーゼを選んだのか、というところをですね、ちょっとお話ししまして、そこから私たちは何が学べるのか、モーセから私たちが学べることというテーマで、次週ですね、もう一週、そのモーゼの人となり、モーゼの人となりを知るということでお伝えしていこうと思います。
はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。メッセージを心よりお待ちしております。
はい、今回はですね、モーゼの人となりを知るという点で、まず生い立ちについてお伝えしてまいりました。モーゼって実はね、得意な予言なんでしょうね、特徴のあるすごい人だったんですね。というのはですね、それまでの預言者、神とこうの意思をね、一般の人に伝えた人って、神の声をどうやって聞いたかというと、幻とか夢とかね、そういう形でしか聞かなかったんですね。
お告げとかよく言いますよね。そうです
、お告げみたいな形でですね。ですので、でもモーゼはですね、初めて神が直接話をした人なんですね。面と向かってというかですね、言葉で明確に意思を伝えたという点で非常に特徴的な人なんですね。じゃあなぜ彼は神から選ばれたのか、ね、その理由をこう考えていくとですね、私たちにとっても非常に参考になることがたくさんありますので、来週はそのあたりをお伝えしていこうと思います。
楽しみですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
というところで、次週もお楽しみなさってください。
はい、
ザ・モーゼスコードポッドキャスト、今回はこれまでとなります。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ではありがとうございました。